悪い自由化、正しい規制強化。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルファママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、先週はね、あの黄色いベスト運動やりましたね、
はい、
もうフランス人がマクロン大統領がやってる中、増税やとか金持ち優遇策とかにもふざけんなお前、
うん、
ってね、こう反発しましたいう話がありましたけど、
はい、
そのね、マクロン大統領がムカつくなって思われてるのは、この増税やらお金の話もあるんですけど、それだけじゃなくて自由化の話も入ってるんですよ。規制緩和とかね、
はい、
要するに大企業が活動しやすくするように、うん、いろんなルールを撤廃してってるんですよ。
ああ、それは、
うん、ルールっていうのはだから、はい、あの国民を守るためにいろんなルールって作られてるんですけど、そんなルールがあるから大企業が自由に商売できひんと。
あ、金儲けできない。
金儲けできへんと。だからもうなんか地元のなんかわけわからんちっちゃいもう店とか潰してもええから、とりあえず俺が自由に仕事できるようにルール緩和してくれよってやっとるわけですよ。そのルールの束が EU なんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
EU 自身がルールの束なんですよ。で、
は
ルペンだとかメランションってそのマクロンと大統領で戦った、まあ、アスリーノさんって僕の友人の一人でもありますけど、うん、彼らはこう EU に対してもいや、ちょっと EU のやり方考えなあかんでとか、うん、もうアスリのなんていうのはもう抜けようぜって言ってたわけですよ、
うんうん、
だから EU にしたら外国企業が国境関係なく自由に動き回れますからね、
はい、そうですね。
それに対する反発も実は入ってるんですよ。
なるほど。
で、ここに対しても日本は全然もうナイーブというか全然反発してないって。むしろなんか規制緩和の方がええやんけ。
グローバル。
グローバルがやっぱりええんちゃうんけみたいに。もうね、もうみんな言うとるんですよ。
はい。
ね、インテリとかも、やっぱりこれからはグローバリズムの時代ですけど、福主義なんていうのは、ダメなんでございますよ。で、こう言うとるわけですよ。で、僕らは理論的にふざけんな、お前と。まあ、ずっと思ってて。で、僕、内閣官房参与で6年間お仕事させていただいて、いろんな仕事してたんですけど、
はい、
そのうちの一個にね、この規制緩和に対するくさびを一個打てないかなと。
ほう。
いうのでね、こう頑張ってた仕事が一個あって、で、あの、規制緩和をやると競争が激しくなります。競争が激しくなるといろんな企業が来ます。いろんな企業が来ると競争が激しくなって物価も下がるし賃金も下がります。
はい、
だから自由化をすると業者が増えるので必然的に労働者の賃金が下がるんですよ。
いつまで経ってもデフレが脱却できないですよね。そうそう。
で、いろんなルールなくせばなくすほど、で、昔は定価ってあったじゃないですか。
はい。
テレビ 19,800 円とか、うん。今、メーカー小売価格とかって定価と言わなくなる。
はいはい。
値段っていうのは、マーケットで商売人と客で決めるっていうことになってるわけですよ。
あれ、そういう理由で。
そうそうそうそう。昔はでも生産者も結構価格に影響を与えられてたんですよ。
そうなんですね。
いや、これ作んのにこんだけかかってんねんから、これ以上安できまへんっていうのやってたんですよ。ところがそこの生産者の声はほとんど無視されて、小売店と、それから消費者の間だけで値段勝手に決めるんですよ。それで、だからもう、賃金がむちゃくちゃ下がってるんですよ。
そうなんですね。
そういうのがあって、いやいや、適正価格にしようぜと、いう運動を僕はずっとやってたんです。
はい。
で、いろんな業界でそういうことやってたんですけど、それがね、ようやく一歩前進した法律改定ができたんです。
あ、
それがね、あの、最近やったら、あの、ヤマト運輸さんとかね。
はいはい。
最近ニュースで出てたんですけど、あの、ヤマト運輸さん、賃金とか上げたんですよ。賃金上げて、で、値段もちょっと上げたんですけど、で、それで、あの、人手不足が解消して人がいっぱい集まって、
はい。
これで収益がね、ものすごく伸びた。
おー、いいですね。
賃金を上げることで儲けがすごく大きくなったっていうのがヤマト運輸さん。
うん。で、この、成功ですね。
そうです。で、この背景に、まあ、それでも関係して、物流のトラックあるじゃないですか。
はい。
物流の時に僕らの、お金払うじゃないですか。そういうものの価格は、原価というか、その、最低賃金がこんだけど、これがこうって、こう、値段のルールを決めたんですよ。
うん
で、それの法律が去年の12月に通ったんです。
お、最近ですね。
そうです。だから、参与を辞任した一つの、はい、まあ、理由でもあるんですよね。こう、仕事が一個一区切りついたからっていうのを、ぜひね、今日はね、その話をちょっとしようかなと思います。は
い、よろしくお願いします。はい、聞けば、今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、 日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いて、お任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは悪い自由化、正しい規制強化。
はい、そうなんですよね。で、はい、今日のメッセージは、自由化っていうのは悪いもんもあんねんでと、
うんうん、
で規制強化って言ってもええもんもあんねんで、まあ、そんな話です。だから今なんか日本で言うと自由化って言うと、あ、なんか自由やしなんかええなと、
うん、
だから乾何がしのコメディアも自由だー言ってたじゃないですか。自由だー言ってなんか、
まあ、
自由
ええんかなみたいな、
フリーダム言ってやってたじゃないですか。なんか自由ってなんかこう無条件にええものじゃないですか、
はい、
なんとなく、
うん、
で規制って言ったら無条件に規制ななんかあかんなーって
ちょっと嫌な感じ
しますね。嫌な感じしますけど、でもよくよく考えたらね、赤信号と青信号の規制とかなかったら事故起こり放題ですよね、
うん、
高速道路の方向に関しての規制強化なくなったらもうそれもなんかもう
偉いことです
ね。死にますよね、めちゃめちゃなりますやん、
はいはい、
だから自由化っていうのでもやりゃええっちゅうもんでもないっていう話なんですよね、
はい、
でもねこの当たり前の話がね政府の中でほとんど通らないんですよ。だいたいどんな制度もこの過去30年ぐらいの間あらゆるものが自由化されてきて、
は
あ、でそのせいでもう秩序がなくなって、先ほど言ったね業者が増えて賃金が下がってるんですよ。例えば労働最低賃金ってあるじゃないですか、あれも一つの規制ですからね、
はい、
その規制すら破る業者が今はびこってブラック企業なんて言われてますやん。だから、はい、あれもある意味自由化じゃないですか。
そうです ね、
だから自由化っていうのはねあかんもんなんですよ。もう当たり前じゃないですか。うん、人殺す自由、盗む自由認めたら、社会成り立たないっていう。
秩序ですよ。
ね、当たり前じゃないですか、はい。で、その規制強化っていうのも大事なんだと、自由化あかんねやっていうことをね、僕は政府の中でも10年以上ずっと言ってるんですけど、なかなか法律化できないんですよ。
なんでなんですか、それは。
やっぱりね、自由化がええんやっていうイデオロギー。思い込みが政府の中に濃密にあるんですよ。
はあ、
それと同時に自由化をしたら大企業儲かるじゃないですか。
ああ、そうですね。
政府における大企業の影響って莫大にありますから。
はい。
で、結局最近は特にね、委員会とか政府作るんですよ。僕も委員会とかやってますけど、政府の中央委員会のね。そこにこう大企業の社長さんとか会長さんとか入ってくるんですよ。
え、そうなんですか？
そうそうそう。それで、自分らの都合のええようにルール決めていったりとかしはるんですよ。もちろんね、自分らの都合のええようにやってるやないかって言っても、いやいやいや、私はそんな自分の会社のためにやってるわけじゃありません。利益相反なんてありませんって絶対言うんですよ。言うんですけど、明らかに自分の会社が儲かるようになる規制の緩和とかやっとるんですよ。
そこで普通に意見とかも。
そうそうそうそう。意見どころか座長やったり。で、今政府だったら構造改革徹底推進会合を言って。でも自由化、構造改革って自由化ですからね。もうひどいんですよ。日本っていう国は。正義なんてね、まああんまないと思っとった方がいいですね。日本の国。まあぐらいのね。まあまあでもだからそんな中で僕はやっぱりちゃんと正義言ったら大げさですけど、ちゃんと日本国民のためになるようなルールを作りたいということでやってたのが、この物流の運賃の委員会の座長なんですよ。
あ、そうなんですね、うん。
で、これがね、物流の業界ってどうなってるかっていうと、もう、はい、物を全部運んでるので、超巨大産業なんですよ。
うん。
12兆円ですから、めちゃくちゃでかいですよ。
そうですよ、ね。
12兆円産業ってめっちゃでかい産業で、だって全ての物が運ばれてるじゃないですか。
はい。
だからトラック業者さんだとか、船だとか、電車だとかでみんなこう、運ぶんですけど、うん、
はい、
そこは昔ね、政府が、あんまりトラック増えすぎたら、過当競争が起こって、賃金とかが下がって、で、業者さんも儲かるようになって、業者がバタバタ潰れていって、最終的に、物流業者がなくなっちゃうと困るから、
はい、
台数の規制かけてたんですよ。
あ、そうですか。
トラック台数これぐらいとか。
はい。
入るときは、これぐらいの料金満たさへんかったら、トラック事業始められへんぞって、やってたんですけど、80年から90年だったんですかね。ガサーなくて、そっからトラック業者、ガサー増えたんですよ。枚数ガサー増えて、それで2回ぐらい規制緩和やって、
はい、
業者もバカみたいに増えてしまったんですよ。で、そうなったらどうなるかっていうと、二次下請けとか三次下請けとかも増えたんですよ。
はい。
下請けして、で、今ね、七次下請けまであるんですよ。
七
これでね、どうなるかって言ったら事故起こる。で、賃金下がる。で、賃金下がると若い人来ません。
はい。
で、おじいちゃんばっかりになる。で、おじいちゃん事故起こす。
もう悪循環。
悪循環。まあ、で、もうめちゃくちゃなんですよ。
ねえ。
で、それで挙句の果てにアマゾンとかがね、
はい、
入ってきて、アマゾンで本買うたら、皆さんもね、聞いてはる方もやったことあると思うんですけど、口ってやったら、タダじゃないですか、今。
ああ、そうですね。大体、まあ、かかるのもありますけど。
ありますけど、ほとんどタダになってるじゃないですか。うんうん、そこでトラックのおっちゃんやら何やらが、運んでくれてはるわけですよ。
はい。
そこの労働賃金どうなってんねん。
そうですね、
だからもうアマゾンというスーパービッグ企業がこの日本の地元のトラック業界から搾取している状況なんですよ。トラックドライバーから。でこれはあかんやろと。いうことで、いやもう適正価格にやりましょうってこうなるんですけど、いやいや、価格というものはマーケットで決まるものですからとかって言いよるんですよ、学者が。
学者が
学者が、経済学者が。ずっとね、僕はもうムカムカムカムカ来ててね、いろんな法律をね、ちゃんとね、変えようとこ
う
してたんですけど、
はい、
この度、もう本当にね、いろんな方のご協力があって、おいで、政府から、民間から、で、学者から、みんなの方が、ちゃんと適正に議論をして、働き方改革っていうことで、
はいはい、
今政府言ってるじゃないですか、働き方改革。
言ってますね。
ね、もう正義です。正しいですよね。
はい。
この働き方改革っていうのは賃金上げましょうってすごく重要なテーマになってますから、
はい、
生産効率を上げようとかもあるんですけど、うんうん、でその働き方改革という、こう、錦の御旗の元法律をこう改定をしたんです。うん、で、それで、どういうふうに変わったかっていうと、トラックの価格は、例えば、最低賃金守りましょう。それで、それから、高速料金ぐらい払ってあげましょう。ガソリン代金ぐらい払ってあげましょう。はい、これ、払われてなかったんですよ、今まで。
ちょっとそれに、ちょっと今びっくりしました。
すごいでしょ。もう、だって、もう一回言いますけど、マーケットメカニズムで、だから需要と供給で、お店屋さんの、
はい、
窓口の人と、買う人で決まってたから、
はい、
生産者が何本金かけてるなんて知らんがな、これだけでないと買わへん言うとんねん、下げろやこらっていうのが曲がり通ってた。
あ、じゃあ各自が自己負担してたってことですか。
そう、業者が。これでもうサービス競争やるもんやから、トラックっていうのはこう積まれたものを運ぶだけで、トラックになんか機械積む仕事は企業側の仕事やのに、それもやってくれたらつこたるけどとか。
うわ
なっと。だからもう超ブラックやったんですよ。
本当ですね。
でそれはさすがに飽きませんよというふうに、まあ政府の政令を変えたり、こうな定款っていうのを変えたり、それからで今回改めて国会で法律を通してもらったんですよ。
いや、それはちょっとびっくりしました、今。
ひどいでしょ。
はい。
で、さらにね、なんかもう、めちゃくちゃ、なんか保険とか払うなんかルールがあるのに、それ無視してるやついっぱいおるんですよ。
は
ぁ。で、それもね、もうやり放題だったんやけど、今回法律を変えて、そいつらをちゃんと調べて、悪さしてたらもう、業者としてもビジネスできませんよ、という法律をまあ作ったんですよ。
必要ですね、それは。
これね。
うん。
当たり前じゃないですか。
いや、もう当たり前です。
で、これがね、規制強化と言われてるんですよ。
え？
なんかこんな規制強化やったらあかん。自由なマーケットメカニズムでやるなあかんねや、とこう言うてるんですけど。
いやいやいや、そう、自由の前に守るべきものがそうありますよね。
で、だからこの法律が通すのにもうね、何十年もかかってるんですよ。
で
僕もね、先代の西部進の頃からこういう自由化の法律と戦い続けてきて、ようやくね、トラック業界と12兆円産業で、こういう当たり前の、
うん、
僕にとってまだまだ不足してるんですよ。もっともっとやらなあかん改革というか、規制強化、トラック業界の中ですら、物流業者の中であるんですけど、
はい、
ようやく一歩前に進んだなと。 いうことなんですよ。だからね、ようやくなんていうんですか、こう自由化ということで、はい、いろんなルールという壁があって、壁が壊れて、もうなんかアマゾンというスーパー巨人が入ってきて、黒猫ヤマトすら潰されかけとったわけですよ。これで黒猫ヤマトも戦って、うん、でも、いやもう、アマゾンさんやりませんと。こうやるし、いや、日本国政も、いや、それはちょっとやりすぎですよ、ということになって、その壁をもう一回、うん、こう、ウォールローゼに開いた穴を、こう、もう一回エレンが塞ぐように、こう、塞ごうやないかという話をずっとやってたんです。はい、ということで、勘のいい方は皆さんも今日の一曲が何か分かっていただけるかと思いますけど、あの大ヒットアニメ、進撃の巨人のリンクとホライズンの竜の翼、聞いてください。
藤井さとしのアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。リンクとホライズンで自由の翼をお届けしました。
いや、にしてもこの進撃の巨人の話とね、
はい、
今日の話そっくりですよね。
そうですね。
これちょっと進撃の巨人ご存じない方もおられるかもしれないんで、ざっとだけ説明すると、ある町に住んでて主人公が、はい、でそこでこう壁に守られてるんだけど、うん、その壁の外側にも10メーターとか20メーターの巨人がうじゃうじゃいてて、
はい、
でその中でもその壁の中からここちゃんとこう生きてたんやけど、急にある時誰か壁を壊して、もう超分かった巨人が来て、その壁にガーン風穴開けてしまって、これで巨人が攻めてきて、うん、もう人間がいっぱい食われてしまうと、うん、でそこで戦ってどうやってその穴塞ぐかっていう、まあ話ですよね、
はい
はい、一緒じゃないですか。
いや本当ですね。
でさっきのトラック、これトラックだけじゃなくて、タクシーだって、あるいは農業だって、うん、商店街だってそうですけどね、うんうんうん、日本人が働いてる会社とか産業とかビジネスっていうのは、いろんな規制という壁で守られてたんですよ。
うんうんうん、
で、だって裸になったらすぐ死んじゃうから、その壁があるのは当たり前なんですよね。はい、まあ人間だって家に住んでるわけで。
はい、
っていうふうにして、こう、いろいろ壁が、いろいろ、いろんな業界にあったのに、それをなんか自由化がええねん言うて、うん、で、ガーン潰されて、その世界中にいるグローバル企業って大巨人が、あらゆるビジネスの中に入ってきて、ガーン搾取して、殺していってるっていう状況があって。
いや、もうほんまにそっくりですね。
で、それをね、なんとか僕はね、もう20年か30年ぐらい前から、だから小泉竹中とかがね、なんか言ってた頃から、だからあれは20年近く前ですよ。その頃からおかしいやないかっていうのをね、これうちの師匠の西部進むとやってたし、僕はあの、社会的ジレンマっていう社会心理学の概念を使って、自由化というものが人々を不幸にするんだっていうことを数学的にゲーム理論で証明した上で戦ってたわけですよ。で、ずーっと今で、ようやく内閣官房参与になって、法律だとかにも関与できるようにもなったので、それでなんとか法律をもう一回作ろうと。そして壁をちょっとだけ塞いだっていうなるほどとこですよね。
いやもうその国民もやっぱ政治とか規制とかわからないなりに、やっぱ心のどこかでそれはダメなんだっていうことを分かってるからこそ、こういった今の日本と似てる進撃の巨人が 流行ったんだなって。
いや、そうやと思いますわ。これ不思議なもんですよね。
うん、
だから大ヒットする映画とかドラマとか漫画っていうのは、
はい、
なんか気づかないけど潜在的にみんなが心の奥底で分かってることで、うん、うわっと人気が出るんですよね。うん、僕らが表現者クライテリオンだとかね、
はい、
こういう週刊クライテリオンで言葉をこう発して、それ一緒ですよと解説、解釈していったら、
はい、
あ、ほんまやということになって、本当にね、政治が動いていくっていうことあると。うん、思うんですよ。今回法律がね、変わったの。この12兆円産業のトラックを変える前に、タクシー業界の法律も、変えたこともあったんですけど、
うんうん、
その時よりも今回の変えたことの方がもっといろんなことができるようになったんですけど、だって法律がちょっとずつ変えていけたっていうのも、少なくともね、政治家とか官僚とかに、ずっと僕がね、説明して、過剰な自由化は、あきまへんでと、
うん。アドバイスを。
うん、アドバイスをずっとしたから、空気が変わっていったわけですから、これをね、もう政府の中、官邸の中だけじゃなくて、国民全体に僕は広げていきたいと。
うん、そう。
思ってるからこそ、参与を辞職したわけですからね。それはもう、お話、年末にもさせてもらいましたけど。
はい。
だからね、もう、これみんなで書いていきましょう。
本当ですね。
その、自由の翼。
はい。
ね、自由の翼を持ちましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
今日はね、悪い自由化、正しい規制強化っていう話をさせていただいたんですけど、
はい、
で、そこで紹介したのが、自由の翼、
うん。
今日のね、キーワードはやっぱり自由なんですよ。ね。これややこしいんですけど、本当にね、微妙に逆立ちしたようなデマをグローバリスト側は流すんですよ。
うん、
自由っていい言葉じゃないですか。
いい言葉ですね。
で、だから自由を求めるって絶対いいことだと思うじゃないですか。
はい、
だから、自由化するっていうふうに言われたら、いいことだと思うんですよ。でも重要なのは、誰にとっての自由化なんですよ。
うん。
進撃の巨人の場合はね、壁を壊したら、ある人たちの自由が増えるじゃないですか。
うん。
誰かっていうと、巨人ですよ。
はい。
ね。だから自由化っていうのは、巨人の自由を確保しようってことなんですよ。その一方でね、壁の中に住んでた人たちどうなるかって言ったら、食べられたり逃げたりしなあきませんから、うん、自由がなくなるんですよ。
うん。
で、だから、自由の翼っていうのは、もう一度壁を築き上げることを、通して自分たちの自由を確保するために巨人と戦って規制を強化するという格好での壁を作るわけですよ。
もうめちゃくちゃ繋がってますね。
でしょ？
はい。
だからね、この自由化という言葉、あいつらが取ったグローバリスト、あるいは大企業ども、それこそ、今で言うたらグローバル企業ね。
はい。
資本家だとか大金持ち側が自由化という、これレトリックって言いますけど、言い方を学者を使って、竹中平蔵先生とかって有名な学者がいますけど、学者を使って自由化がいいんだよってやって、庶民をダマグラ化して、その庶民の金をかすめ取ってる、搾取してるっていうのが今の現実の世界なんですよ。
いや、もう悪いことですね。
悪いことしてるんですよ。で、それでなんとかもう一回壁を防ぐために、いや、自由化が必ずしも一文じゃないじゃないですかと、自分が悪いものもあるんですよと、規制強化こそ善なんですよっていう言い方をまあ今回のラジオでしてますけど、やっぱりね、悪い自由化とかっていうとなんかみんなピンとこないんですよ、
うん、
正しい規制強化って言ってもなんかピンとこないんですよね。でも自由化ってあいつらが言ってる言葉はダメなものなんだっていう、そういう気持ちもね、ちゃんとね、これ持たなあかんっていう。だからね、 僕らの戦い難しいんですよ。
そうですね。
なんか、進撃の巨人で言うと、巨人は簡単に人間を殺せるけど、我々は立体起動装置をつけて、必死で戦わないと、はい、で、それでも半分ぐらい殺されたりとか、する、
はい、
して、で、ようやく倒せるかどうかっていう戦いを強いられてるわけですよね。だって、もう壁がなくなって巨人がここで、その辺うろうろしてる状況なんですから。で、彼らは、現実世界で言うと、マスメディアも牛耳ることができるし、学者を手なずけることができるし、政治家は献金をやることで手なずけることができますから。で、フランスだったらそういう構造にみんなが気づいて、黄色いベスト運動で反発をしたりしますけど、うん、日本人の場合は政治のことを言うだけで、ねえ、めじめとか言って、こう、いじめられたりとか、するっていう状況ですから、
はい、
日本で、真っ当な政治をする、この民主主義の世界でね、この状況で日本を立て直すっていうのはね、ほぼ絶望的に難しいんですよね。
そうですね。
だけど、エレンはなんとか勝ったじゃないですか。
はい、
人間側が巨人をやっつけることだってできたわけじゃないですか、うん、その希望を進撃の巨人は僕は描いてるということを一発目で分かりましたよ。なんかあの漫画を、
あ、見て
アニメで夜中見てすっごいなこの漫画と思って、
うんうんうん、
やっぱり今の若者が大企業とか資本家とかグローバリズムに対して駆逐してやるっていう気持ちをみんな持ってるんだと思いますよ、
うんうん、
あとはこれね、
心の奥底で
ね、これあとはうまいことこれをまとめて政治の世界にちゃんと届けていきたいなと僕は思ってるんですよね、
うん、これからね若い世代がどんどんそうやって戦買っていかないといけないですからね、
うん、そうなんですよ、はい、だから僕はその思いでこのラジオでもお話ししてるし、うん、表現者クライテリアンという雑誌も編集してるんですよね。で、
はい、
京都大学の子供たちにもそういう思いを伝えるために僕は授業をやったりゼミをやったりとか、まあ、してるんですよね、うんうん、ちゃんとね巨人どもにこう家畜のように食われないように、
本当ですよ、
搾取されないように、またねそんな話が今ちょうど約束のネバーランドっていう漫画が僕のマイブームなんですけど、今アニメ始めてますけど、これも同じ話なんですけどね。また、その話はまた今度やりましょう。
はい、よろしくお願いします。
はいは
い
はい、
ちょっとね、もう時間がなくて、
はいはいは
い、すいません。また番組でも、藤井編集者の質問やご意見もお待ちしております。
はいはい、
メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いします。はいはい、そして表現者クライテリアの最新号も、はい、もうそろそろ。
もうそろそろです。2月中旬ですから。はい、で、今はね、タイトルがね、平成デフレーション。
あ、
平成30年間も終わるじゃないですか。
はい。
これをね、総括しようということで、大正時代は大正デモクラシーっていうじゃないですか。
ああ、はいはい。
大正はデモクラシーっていうのがなんか象徴だったじゃないですか。
うん。
で、平成を象徴するキーワード何かなって考えてね、これデフレーションや
と。いや、もう、ぴったりですね。
だって89年の消費増税から始まったんですから、平成元年っていうのは。
はい。
増税のせいでデフレになってしまったのが平成っていう時代でしたからね。うん、このデフレーションっていうのをもう平成という名前に追っかぶせて、泥船にしてちゃんと海の底に沈めようという、はい、そういう目論みで、平成デフレーションっていうタイトルで平成30年間を総括する。
おー。
まとめてますので、
はい、
こうご期待、ね、
はい、またこちらのね情報は表現者クライテリアのホームページからもご覧いただけますので、はい、ぜひご覧になってください、はい、では編集長今週もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。もう今日みたいな議論はねもうまさに表現者クライテリアでずっと議論してることですし、
はい、
自由の翼アニメの話もいろいろしましたけれども、自由の翼をどうやったら獲得できるのか、そんなことを考えながら今週1週間僕も過ごしたいと思います。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りしました。